忙しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
はい、こんばんはです。スカちゃんと収録の予定が全然合わなくて、配信する音源が作れないんで、いや、常に撮ってあるのもあるんだけど、まあ本放送はもう彼の編集ペースに任せてくれっていう話なんで、その気持ちを大切にしたいと思うんだけども、まあ、なんせ週2本ぐらいね、こう、配信してきた中で、こう、間があんまり空きすぎちゃうのもなんか、ちょっと悔しい気がするので、で、まあ、収録ができてないんで、今日のまず最初のお話としましては、まあ、ある意味タイムリーなんだけど、ツインリンクモテギの方に、7月の終わりに遊びに行ってきまして、ここ何年かの家族でね、毎年行ってるんですけど、まあ以前ちょろっと配信でもお話しした、電動バイクのタイムアタックを今年もやってきました。長男とバトルしてですね、なんとか今年は父親の威厳を見せてやろうと、去年最終的にボロ負けをしましたんで、なんとかしたいなと。で、まあ、初日、まず行って、夕方かな？夕方空いてるんですよ。泊まらない方が帰っちゃうんで。で、そこで、初日は長男だけ乗って、去年出たタイムよりもはるかに遅くて、まあ、ブランクが1年あったからかなとか、やってたんですけど、そんなもんかな、明日また一緒に頑張ろうと、なりまして。で、2日目、一泊して、次の日は、自分の方も一緒に、走ることにしました。フリーパス買ったんでね。まあ最初は子供だけ走らせて、まあ去年ほどタイム出ないなと。で、しばらく遊ばせた後で、じゃあちょっとパパも一緒に走るよって言って、こう二人並んでですね、親子で乗りまして。でもその中で、子供を走らせてる間に、まず俺はどうしたら早くタイムが出るか、いいタイムが出るかっていうのを研究しました。で、5台か6台いっぺんに走るんだけど、コースを3周走ってきて、要は、早い人から、帰ってきて、一番最初に帰ってきた人からバイクが、先頭から並んでくるんですよ。1、2、3、4、5、6って。だから、基本的に、並んでる中で、前の方のバイクは、当たりバイク。早いバイクなんです。で、ちょっと調子が悪い、もしくは少し遅いバイクが後ろの方に来るのが、まあ、自然な並びなのね。で、ただ、時々、その速いバイクに乗っても、初めてその、なんだ、アトラクション、初めて乗るがために遅かったり、すごくセンスがなくて遅かったりする人もいる。そうすると、前の方にいるのに、後ろからスタートした何回かもう遊んでて、うまい子に抜かれて、バイクの順番が変わっちゃうんだけど、まあ、そういうイレギュラーはあるんだけれども、基本的には、まあ、先頭の1台2台目ぐらいが割と懲罰機なんですよ。で、それで考えましたのが、まずね、その、待ってる人の並ぶスペース、まあ、椅子があるんですね。ラーメン屋で中に入れない人が待ってる椅子の並びみたいな、そんな感じの。まずその椅子に並ぶ順番によって、最初の待合コーナーのプロテクターをつけるスペース。ここでどの椅子にポジションを取るかでまず決まります。これ完璧じゃないんだけど。そこでいい場所を取ると次にプロテクターをつけた後で移動する。じゃあこっち来てくださいって移動するベンチの場所の順番取りがしやすいと。そこでいいポジションを取っておくと次に移動するベンチの場所のポジション取りがしやすくて、そこで並んでるバイクに どう廃車されるっていうか、まあ、はい、じゃあ、バイクの方に行ってくださいっていうふうに OK 出た時に、一番前の方のバイクに乗れるかが、ポジション取りが決まると。で、これを、研究とか、まあ、これに気がつきまして、まあ、子供とかあんまり気にしてない。何も考えてなくて、普通に座ってるところで。じゃあ何度か走らせた後で、じゃあパパも今回一緒にやるよって言った時に、もうそれですね、まずね。あそこに座るためにはここに座っておいて、そこに座るにはここに座っておくというその順番取りを気にしました。で、見事ね、その計画が功を奏して、あ、9号車。当時9号車が俺が見た中ですごい早いなと思った。だからもう俺は9号車に乗ろうと。まあ息子と一緒に走るから、まあまあ生で見せられるじゃないですか。しかも、去年ほどその子供がいいタイム出してなかったら、むしろ子供が前にいると邪魔だと。俺を前に行かせろと。パパ、前に行くためにその9号車を取って。で、さらに、なんとその乗る直前でバッテリーが交換されたんですね。早い、遅いのマシンの差もあるんだけど、その中でやっぱバッテリー、充電式のバッテリーなんだけど、交換直後が一番元気がいい。これは締めたと。まず早いマシンのシートを確保して、さらに、俺が乗る直前にバッテリー新品、充電直後。これ完璧だと思ったんですよ。で、3周するの。1周目は、まあ、コース確認みたいな、まあ、練習。で、1周目終わって、1周目の最終コーナーから全力で加速して、そこから2周目はタイム測って、もらって、3周目はまあ、クールダウンして帰ってくるみたいな感じなんですけど、まあね、まず先頭の方で出発したら、元気よく走りますと、後ろの方で、5番手、6番手、最後の方に走る人って、初めてやる人がいたりするんで、あんま上手くなかったり遅かったりする。だから、1周目早く帰ってきちゃうと、5番、6番のそのお尻の方の人、まあ、何秒かおきに、走るから、クリアランスあるんだけど、それですら、追いついちゃう。タイムアタック中に。ただ、追いつかないように、わざとだらーっと遅く走るんですけど、で、俺は、トップで、まあ、一周目走って、で、しかも、相当遅く走ったんだけど、その、懲罰機の一番バッテリーの元気な時、いいマシンに乗った時に限って、めちゃくちゃ下手な人が後ろにいて、いつまで出発しないっていうか、もうなんか、なんだ、もう発進できない。発進しては足ついて、しては足ついてで、マジかと。あまりにも容量悪いんで、もういいや、じゃあ、その最後の人の前に入っちゃえば、その5番っていうのはもう一人前の人は普通に行ってるから、そうしたらクリアラップ走るだろうと思ったんだけど、まあじゃあ、ちょっと、もういい加減これで、後ろについてもずっと塞がれるし、なんとか前に出ようって全開で、最終コーナーを駆け抜けたんだけど、なんだ、向こうがコースインしてくるところで被っちゃって、まあ、完璧な俺のポジショニング、もうワークスマシンの一番いい状態の速いマシンを手に入れた俺のポジショニングが全部無駄になって、タイムアタックラップの初っ端でブレーキをかけるというね、大失敗になってしまいまして、まあ、結果タイムも伸びず、まあ子供には抜かれなかったけど、パパ大したことないじゃん的な感じのモヤモヤで終わりまして。でもその悔しいんですけど、まあ他のね、次男三男も面倒見なきゃいけないんで、まあなんかあっち行ったりこっち行ったりしながら、またちょっとしばらく帰ってきました。で、子供にはもちろんこの政治的なワークスマシンを手に入れる手法は教えませんよ。なんたって親父の威厳を見せなきゃいけないですから。で、またじゃあ子供と一緒に並んだ時に。まあ当然ポジショニングは前回と同じ。まあぼちぼち。だけど、前走った人のトップ出してたからちょっと遅くて、2番手出した人に抜かれちゃったと。俺が乗りたかった、一番今日行きがいいと思われる9号車。2番手にいた9号車、俺2番でいいやと思ったんですけど、それがトップに変わっちゃった。トップと入れ替わって。で、その時に、うちの息子の方がその一番最初に乗る順番にいたんですけど、パパさ、今日しか走れないから、俺普段2泊してんですよ。その今年は1泊しかできないんで、家族は2泊してきたんですけど、パパ今日だけだからさ、ちょっと前走らせてくんないって言って、なんで前を走りたいかっていう理由は言わずに、 まあ、本当は9号車が欲しかったんですけど、そういう理由でですね、長男と順番を変わらせまして、で、9号車確保。で、まあ、バッテリーはね、さっきと違って、交換直後じゃないんですけど、まあまあ、ぼちぼち、まずまずの車両をね、ゲットしまして、で、親子対決ですよ。まあ、子供もまだ去年ほどじゃタイム出してなかったから、なんだ、去年はいいバイク乗ったんじゃないの?なんて思いながら走りまして。まあ、本気ですよ。もうライン取りも、もう、ゼブラのキワキワを攻めて、もうあとは直線は、とにかくまっすぐ、直線というかまあもう、コーナーリングもとにかく最短距離。で、膝すりまでしようとすると、小さく曲がれるんだけど減速しすぎちゃうから、まあそのちょっと中間ぐらいをね、すらない程度に、でも膨らまない程度に、頑張って、やりました。で、この電動バイクはね、前をフロントフォーク沈めようとして前傾したり、前に荷重乗せると、リアがこうホッピングして浮いちゃったりしてね、一回駆動が止まっちゃうんで、とにかくリア荷重、お尻に荷重かけて、後ろはずっとかけられしつつも、小さく曲がる。で、まあ空気抵抗あんま関係ないけど、一応小さくなってってやりまして、一応、去年のベストラップを更新しました。それがね、34秒456。去年うちの子供ね、32秒台まで出してたから、まあまあ、それよりは遅いんだけど、今年、その長男が出してなかったから、まあ、多少成長して体重が重くなったとか、もあると思ったんだけどね。で、うちの長男の方が、それよりも遅くって。で、帰ってきたら、タイムを測ったカードをもらえるんですけど、その時にその係のおじさんが、係のお兄さんが、何号艇ですか?何号艇じゃねえよ。GT6 じゃねえね。何号車ですか?って言われて、で、あ、9号車ですって。で、その34秒656のカードをくれてですね。あ、すごいですね。大人じゃ一番早いです。と言ってくれて。これ、まあ、長男の前でね。これは完璧でしょ。長男よりも早いタイムを出して、しかも大人じゃ一番早いですっていうのを第三者に、その息子の前で言ってもらうっていうのは、これはなかなか完璧なシチュエーションで幕を閉じたかなと。まだもうその日はそれで今日はこれでいいやと俺思って。で、パパすごいねと今年は思わせて帰ってきましたよ。もう俺一泊だけだったから。だからね、元レーサーでまずいいタイム出すにはまず政治的駆け引きというか、もう本当のレースの世界って一緒だよね。速いマシンを政治的に手に入れる、政略的に手に入れるところから始まりまして、うん、ちょっと、なんかね、汚い大人の力を使っちゃった気がしますけど、それで、速いマシンで戦ってきましたよ。だからその晩は、まあ子供も、ね、パパすごいですよ。しかも、ね、他人から大人で一番速いですよ。うちのパパと大人で一番速いんだっていうことになるじゃない。俺も満足して、帰ってきたんですけど、まあもう一日ね、走っててか、まあ二泊してきたんで、息子次の日に、昨日散々やったから、アトラクションの係のお兄さんと仲良くなって、どのバイクが速いんですかって聞いたら、実は、一番速いのは、7号車だったと。ただ、ヘタッピが乗ったから、その一番速い7号車が、順番の後ろの方にいて、で、それを聞いた息子は7号車に、選んで乗って、なんだかんだ走って、32秒498っていう、あっさりと、32秒台にまた入れてきまして、去年のタイムを彼も更新して、まあ結果的にはタイムで負けたんだけど、まあ俺その日いなかったから、帰ってきてからね、まあパパも7号車乗ったらもっと早かったと思うよっていう、言い訳が立ったっていうことで、今年のモートレーサー親子対決は終わりました。まあちょっと配信はね、配信はちょっと今週末で間に合わないけど、MotoGP とかでね、行かれた方でもしやることがあったら、お兄さんにどのバイクが速いですかって聞いて、あとはもしかしたらなるべく前の方に乗れるようなポジション取り、待合室から順番待ちの椅子のですね、座る順番があるんで、一回それを見て、あ、ここに座ると次こっちに回されて、ここで早く前に出れるっていうのですね。 研究していただいて、前の方の車両を乗ってもらえるといいんじゃないかなと思います。いかにワークスマシン乗るかでしょうかね。はい。で次のトピック。いっぱいね、話すネタはあるんだけど、収録がないからさ、話す機会がないうちに、廃れちゃうのもあれなんで、最近、うちの近所に、スミレの、北海道の札幌の、ラーメン屋さんのスミレの、のれん分けができたことを聞きまして、マジかと思ってさ、昔、新横浜のラーメン博物館で食べて、なんじゃこの味噌ラーメンと。俺が知ってる味噌ラーメンと全然違う。めちゃめちゃうまいと思って感動して、まあその後、新横浜の店なくなっちゃったから、まあ、北海道までね、何回か食べに行ったんですけど、それがね、まあ巡り巡って20年後、家の近所に、のれん分けができたと。で、まあ、実は俺が知らなかっただけで、できたのはもう半年ぐらい前だったんだけど、で、この前行ったんすよ。食べに。そしたら、まあ、確かにスミレの味だ。あの味噌だ。同じ味噌使ってんだけど。でね、前に、千葉の、ララポートかどっかに入ってるスミレでも食べた時に、まあ、確かにあの味なんだけど、ちょっと違うような、むしろ新横浜ラーメン博物館で食べた時、あと本店で、北海道で食べた時の方がもっと美味しかったなっていう風に、まあ似てる同じ味なんだけど、ちょっとなんか違う気がするなって思っちゃったの、そのララポートで食べた時。で、今回もそう思ってしまったのよ。スミレのスープって、油がさ、表面膜張ってるから、あと多分温度もすごい厳しいと思うんだけど、もう一口目、レンゲで飲むという舌やけどするぐらい熱いじゃない、上の方。で、その、あちってなる、あの感覚は全く一緒だったんだけど、で、スープも同じ気がするんだけど、こういう味の、味噌は独特のさ、焦がしニンニクかなんかのあの独特の味噌美味しいんだけど、なんか違うし、なんか昔食べた時のが美味しかった気がするなっていうのを、思いつつ、まあ、帰ってきたのね。また行こうと思うんだけどさ、近所だから。で、これが、やっぱ本店の味にはかなわないのかなって最初は思ったんだけど、その後ですね、ふとま、全然関係ない話で、最近、最新型のスーパースポーツに何度か乗る機会があって、まあまあ、あえてこれ別に、どの車種っていうの関係ないんで、車種名はちょっと伏せときますけど、まあ、今年モデルの最新モデル、リッタースーパースポーツ。で、俺、このバイク乗り始めてずっとそのレプリカで育ってきたから、レプリカっていうのは今でいうスーパースポーツね。セパハンのカウル付きのバイクで育ってきたから、いわゆるスーパースポーツのあのポジションに対して抵抗ないし嫌いじゃないんだけど、まあさすがに疲れるじゃない。前傾で肩凝るのとかさ、単純な移動区間が。でも昔は全然平気だったんだけど、いやもうそれしか知らないからそういうもんだってバイク思ってたから。疲れるから、まあ、かっこいいし嫌いじゃないけどしんどいしなーって思ってて、ずーっとここ何年も乗ってなかったんだ。何年かまあ、17、8年。乗ってなかったんですけど、ここのとこね、何度か、まあ、3回ぐらい、合計9時間ぐらい、ワインディング走る機会がありまして、乗ってみたんですよ。そしたらね、まあ、そのワインディングまでの移動区間、街中ね、淡々と走る区間も、まあ、思ったほど疲れないっていうか、思ったほどしんどくねえなと。あ、 43になった俺まだまだスーパースポーツいけるじゃんとね、結構それちょっと嬉しくなって、でまあ確かにあの前傾ポジションだから、あの移動区間はネイキッドやつららに比べればあのしんどいんですけど、でもそんなに辛くないなと。これも考え方次第で、好きなバイクに乗りながら腹筋背筋鍛えられちゃっていいやと思えば、むしろその肩凝らないように、何ハンドルに体重乗せないようにして腹筋背筋で上半身支えてってやれば、まあこれはこれでいいだろうと。スポーツジムに月謝払って行く代わりに SS に乗って腹筋背筋鍛えたと考えれば、ニグリップもするしね、ある程度のも全然いけるわ、まだまだ俺乗れるよと、ちょっと嬉しくなって山乗ってきました。で、最近のスーパースポーツって昔のレプリカに比べて、まあ、前傾もそんな厳しくないし、ステップもそんな高くないし、さらに言うと、まあその中型から大型のスーパースポーツが出始めた過渡期の頃に比べてね、ハンドルも近い、すごいコンパクトなので、まあそれでワインディング走ると、いざコーナー、いざ山の中峠を走るとめちゃくちゃよく曲がるし、フロントの接地感すごいし、もう上手くなっちゃってるの感じるしさ、え、こんなに小さく曲がっちゃうのっていうのも、もうすっごい感動して、あと楽しい。で、さっきまでちょっとしんどいなと思ったポジションもしっくりくる。ちょうどね、あの腰ずらすとさ、アウト側の腕がタンクに全部ぴったり沿うから、もうほんと人車一体感覚っていうのかな。すごくって。それでふと思ったのが、これ今の 1000cc の方が昔の400より軽いじゃんっていう風に思ってしまったの。まあ最近昔乗ってた時代、まあ今のでもいいんだけど、中型車、特に400のバイクとか触れたり、したり、またがったりすると、若い頃はあれだけ重くて大きく感じた400のね、4気筒とかが、今触ると、今触れるとすごい小さいのよ。小さい、軽い、回るけど走らないみたいな。で、あれあんだけ重く感じたのに、こんなに小さかったっけ？同じマシンね。で、これだから結局、人間の感覚ってのが本当になんだ。基準がさ、いい加減っていうか、基準がどんどん変わっちゃうから、定規とかね、測りみたいに、あの、そこが不変なものと違って、中型のバイクばっかり乗ってた頃は、中型の4気筒 4発、4気筒4発とか、あの、4ストロークの4発とか、4気筒4発一緒だもんな。4ストロークの、4気筒重たいな、でかいな、と思ってたのに、もっとでかいバイクを普段触るようになったら、なんでもない、なんだこのちゃんこみたいな軽いバイクになっちゃうように、基準が変わると人間の感覚ってすげえ、ひっくり返っちゃったな、と思って。だから、のれん分けや、あの、お店が店舗が増えた他のスミレが美味しくなくなったんじゃなくて、二十数年前に初めてスミレのラーメンに出会った俺は、それまで知ってた普通の味噌ラーメンとのギャップにびっくりして、その、目新しさというか、知らない味に感動してめちゃくちゃ、まあ、美味しい。今でも美味しいんだけど、すごい美味しいやって感動して美味しかった。だけど、神奈川県結構美味しいラーメン屋さんたくさんあるんですよ。まあ他の地域もそうかもしれないけど、でも全国的に見ても数も多いし、美味しくないところやっぱり潰れてっちゃうというか、最終的に残るのは美味しい店なんですね。で、すごくそれがいい店が揃ってるから、他にもうちの近所にも、まあ、特に最近はやっぱ横浜家系が多いんですけど、あと近所、あと昔の実家の近くにも厚木屋とか美味しいとこあるんで、それが基準になっちゃうから、それに舌が超えさせられちゃって、かつてあれだけ感動したスミレの味、もしかしたら今ちょっと違うな、あれほど美味しくないな、美味しくないわけじゃないんだ、あれほど感動しないなと思った今の味って、変わってしまったんじゃなくて、まずくなったんじゃなくて、基準点が変わっちゃったのかな。他の美味しさとか他のものの良さも知ってしまったから、 当時の味、コンテナ味を変わらず受け継いでるお店の味に対しても、舌が肥えちゃって、感想が変わっちゃったのかなって、この SS に乗りながら、ワインディングをぐいぐい駆け抜けながら思った次第なのよ。だから本当、なんだろうな、若い頃乗った中型車とか、若い頃見てた中型車、触れたバイクを今、あのね、例えば大型店とかでさ、いっぱい並んでるの見たり、触れたりした時に、時々知り合いが乗ってるのを触らせてもらったり、乗らせてもらった時に、こんなに軽かったっけ、こんなに小さかったっけっていう風に錯覚しちゃうのって、まあ、結局、俺たちがさ、脳みそっていうその感覚で判断してるから、変化したんだなっていうのを思った次第ですよ。そんなね、ちょっとうっぱいと乗りながら、思った話を収録で使おうと思ってたんですけど、まだ前回撮った、音源が編集できてないので、次の収録も、いつなんだろうと、急かすわけにもいかず、このまま、なんかこの、埋もれてっちゃうのもあれなんで、俺の記憶があるうちに、とりあえずバツナギで、使おうと思いますんで、そんな風に思った次第です。でもさらに言うとね、この、乗った時にですね、宮ヶ瀬の方で一回休憩したんですが、宮ヶ瀬の鳥居原園地から、ちょっと北側の方に、何百メーターか坂下ってったですね、ところにサークル系サンクス、あれ名前変わったのかな、まあ、コンビニがありまして、そこにね、当日もちょっとツイートしちゃいましたけど、私がちょっとどうかなと思うですね、コンビニの駐車場で横になってしまう峠の涅槃像たちがですよ、一人さんじゃないのよ、まあ一人じゃやんねえか、まあ、6人ほどいらっしゃいまして、6人が車座に駐車場に座りつつ、そのうち3人は肘ついて横になってると、革つなぎにトレーナー着てらっしゃいましたよ、袖なしの。なんかね、俺も別にすごいマナーよく走ってるわけでもないし、飛ばさないわけでもないけど、彼らに関しては彼らめちゃくちゃ飛ばして走ってるから、まあ言わせてもらうと、バイク乗りじゃない人も来るんだし、小瓶の駐車場で、まあ、お尻ついて座るの、まあ、若い子でいるよ。いるけど、そのさ、完全にあぐらかいちゃって、平らなところで。隅っこじゃないからね。で、しかもそこで横になるのはどうよと、見苦しい、と言いたかったけど、まあ、もちろん言えないけどね、本人にはね。でもちょっとどうかなと思うんですよ、と。なんか、いつか巡り巡って、ちょっとかっこ悪いよな、大人としてと思っていただけたらな、と思いました。ちなみにその6人、お一人女性、まあ、全員50代以上に見えました。お二人は頭頂部もだいぶ薄くなっていらっしゃいました。だから俺にしてみれば、まあ、一番バイクの熱い時代を駆け抜けた、まあ、大先輩方ですよ。まあ、その何、若い頃のあれは別としてさ、今はもう皆さんいいお年でそれなりの立場にいらっしゃるでしょうから、まあちょっと寝るのはちょっとやめてほしいななんて思った次第ですよ。はい、うん、あんまり言うとね、なんかそれ噛みつかれちゃっても怖いですからね。
今回はここまで。
次回に続く。
次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。次回。